ようございます。聖書と福音の時間です。今日は父の日、母の日はカーネーションですが、父の日はバラを贈るそうです。日本でバラの似合うお父さんは少ないと思いますが、日頃の感謝を伝えるにはいい機会かもしれません。聖書の神様は父なる神と呼ばれています。今日このお方にも感謝することができればいいですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、蘭の栽培をしている方からとても興味深い話を伺いました。それは花バチランという花の話です。実はこの花バチランの花びらの形は、花バチのメスが茎に止まっている姿とうり二つだって言うんです。それでオスバチがメスと勘違いして花にくっついて交尾するんですね。普通は見て騙されても、触れてみたら間違いに気がつくもんなんですが、オスバチはしばらく騙されたまんまです。というのは、花バチランの花びらはメスの花バチの背中に生えている産毛まで完全に再現したものだからです。さすがに途中で様子がおかしいと気づくんですが、その頃には体中が花粉まみれになってるんですね。そして次の花に飛んでいくんです。ところで、花バチランには2種類の花があります。形は同じなんですが、花のついている向きが上下逆転してるんです。つまり、おしべが上でめしべが下という花と、おしべが下でめしべが上という花の2種類なんです。上下逆転の花に止まった蜂は、おしべでついた花粉を必ずめしべに移すようにデザインされてるんです。なんて見事なシステムでしょう。これが果たして偶然の積み重ねでできるでしょうか。さらに驚くべきことが現在わかっています。実はオスバチは何十回も花に騙されてるのに、それでも花バチランを見るとついフラフラと止まってしまうのはなぜなのか。実は花バチランはメスの出すフェロモンそっくりの匂いを放出しているということが分かってきたのです。フェロモンというのは、異性を引きつけオスをメロメロにする物質です。このフェロモンを嗅いだオスバチはその魅力の虜になります。そしてついフラフラと花に止まりに行ってしまうんですね。どうしてこんな能力を花バチランは身につけることができたんでしょう。これは進化では説明できないことなのです。というのは、植物には視覚神経がありませんね。ですからランは花バチのメスの姿を見たことがないのです。見たことのない生き物の姿にどうして変化していくことができるんでしょう。触ったことがないメスバチの背中の産毛の生え方をどうして真似ることができるんでしょう。嗅覚のない花がオスバチの好きな匂いをどうして知り、また作り出すことができたんでしょう。花バチの性質や行動パターンを知り尽くしている方が設計するのでない限り、このように合理的な形をしていることを説明できないのではありませんか。そもそも進化論では、種子植物が登場するのは3億5000万年前です。蜂などの飛ぶ昆虫が登場するのは2億5000万年前というふうに説明しています。植物が登場してから虫が出てくるまで1億年待たなきゃなんないんです。虫による受粉がなければ種族の維持が限りなく難しい植物は、虫が登場するまでの1億年の間、一体どうやって子孫を維持してきたんでしょう。命は少しずつ変化を積み重ねて今日の姿になったという進化論の説明は、よくよく考えると辻褄が合わないことだらけなのです。すべての自然界は全体のシステムとして完成された形で登場したという説明の方がはるかに説得力があるんですね。では、一体誰がこの世界をお作りになったのでしょう。創造主なる神なのです。人間が作った神ではありません。 人間をお作りになった神、この宇宙万物をお作りになった方を聖書は創造主、神と呼ぶのです。ある時キリストは弟子たちに向かってこう語られました。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンというのは聖書に登場するユダヤ黄金時代の王様です。賢くってセンスがあってうなるほど金を持ってる王様が着ている服はきっと最高の生地、最高のデザイン、最高の仕立てであったことでしょう。しかし野に咲く雑草の一つ一つの花が持っているほどではないというのです。神は名もない雑草についてですら最高のデザイン性を持って惜しみなく素晴らしい機能をお与えになった方なのです。ましてや草や花よりはるかに優れている人間に対して神はどれほど素晴らしい能力や姿を与えてくださっていることでしょう。そうです、神はあなたを愛しておられるのです。私は先日手術をして退院し自宅に戻りました。自宅に戻ると私の部屋には布団が敷いてあり、その隣に空気清浄機とマイナスイオン発生器が置かれ作動していました。病み上がりの父親のために息子たちが部屋を整えていてくれたのです。いや嬉しかったですね。整えられた部屋を見ると整えてくれた人の親切を知ることができるのです。同じように整えられた自然界を見るとそこに住む人間を神が愛して生かして支えておられるということがわかるのではありませんか。この自然界の調和は神があなたを愛しておられる証拠の一つなのです。先日私の住んでるマンションでちょっとした事件がありました。夜中の2時頃のことです。悲鳴が聞こえてきたんですね。しかし私はどうせ血は喧嘩の類だろうと思って表には出なかったのです。しかし30分ほどすると部屋の中にいてる私にもはっきりとわかるほど大きなうめき声が聞こえてきたのです。痛いって聞こえるのです。ドアを開けてみると80歳ぐらいのおばあさんが転倒してうずくまってるではありませんか。どうやら階段を踏み外して体を床に強く打ちつけたようなのです。彼女はしくしくと泣いていました。痛さに耐えかねて泣いていたんでしょうか。いえ、自分で立てないほどの激痛の中で悲鳴を上げようが助けを求めようがうめき声を出そうが涙を流そうがどの扉も30分間開くことがなかったということを嘆いたのです。彼女はそこで心の底から孤独を感じていたのです。自分が泣こうがわめこうが怪我をしようが誰一人真実に私に関心を持ってくれるものはないという孤独に耐えかねていたのです。神なんかいないという人生観はこういう人生観だと思うのです。私が個人的にどれほど悩もうが苦しもうがのたうち回ろうが宇宙全体から見たら意味のないことです。もし宇宙を作りになった神がいないとするなら、真実な関心を持つ存在がどこにも存在しないというならば、私たちは悩みのただ中で心が簡単にへし折れてしまうのではありませんか。そしてあなたはこのような世界観に耐えることがおできになりますか。私にはできません。しかし聖書ははっきりと語るのです。神は生きておられる。神はおられるのです。あなたの魂の親は生きておられるのです。そしてこの神はあなたを愛の眼差しで見守っている方なのです。そして神もその愛もわからなくなった人間を虚無と滅びのどん底から救い出してくださる方なのです。どうぞあなたも イエス・キリストを通してご自分のルーツに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。